石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。さあ石川さん、
はい、
1月も後半に入りまして、
はい、
いろんなニュースが出てきましたね。この携帯業界も。
そうですね、やはりね、もうね、お正月気分はすぐ抜けてしまうといいますか、ね、はい、ちょニュースが多すぎて若干こうねテンパってる感じもあったりするんですけど、
はい、
まあ、そんな中でね、こう嬉しいニュースといいますか、
はい、
トリニティという、まあね、スマートフォンの周辺機器とか作ってるメーカーがあるんですけども、まあ、そこがね、1月中に、まあ、ニュアンスネオという Windows 10モバイル搭載のスマートフォンを出すことになってるんですけど、
はい、
まあ、それがコンティニアムという機能が使えるか使えないかというところで結構揉めている状態がありまして、うん、でそれがまあ、ね、正式にサポートされるということがマイクロソフトから発表されたというニュースがあります。でコンティニアムという機能なんですけども、
はい、
スマートフォンをモニターにつなげると、まあ、大きな画面ですね、
はい、
そうするとそのモニターに、まあ、Windows 10の画面が出てくるという感じになってますので、例えば普段はね、外出先ではスマートフォン使ってるんだけど、家に帰ってパソコンチックに使うとか、 Windows で、はい、Word で文章を書くとか、出張中にホテルのテレビにつなげて、メールチェックするとかね、ブラウザ見るとかっていうことができるようになるので、はい、まあ、これはこれで Windows 10モバイルの機能としてはね、非常に注目されてる機能だったりしますし、法人で Windows 10モバイル採用するときにこの機能があるかないかで採用が決まるというふうにも言われてたりするので、
そんな重要なんですね、うん、
トリニティが対応することになってよかったなという感じだと思います。
で、
まあね、今後いろんなメーカー Windows 10モバイル出してくるんですけども、はい、トリニティと同じチップセットを使うというふうに言われているので、おそらく他の端末、いろんな注目を浴びる端末もコンティニアムが使えるようになるのかなというところだと思うので、新機種が出るまたねゲストとして呼びたいなと思ってるので期待しておいてください。
ぜひですね、お越しいただきたいです、はいはい、さて今週ですが、
はい、今週ですけども、まあ、海外旅行するときに便利なレンタル Wi-Fi 市場を、まあ、作ったと言っても過言ではない株式会社ビジョンさんをお迎えしたと思います。個人ですとか法人向けに幅広くサービスを提供しているので、まあ、その辺のお話を詳しく聞きたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
昭和歌謡セレクション放送中。昭和の良き時代の昭和歌謡を紹介するラジオ番組、昭和歌謡セレクション。パーソナリティは昭和歌謡をこよなく愛し、音楽好きが高じてラジオパーソナリティになった佐藤健こと佐藤健一さん。番組内でご紹介している懐かしの昭和歌謡 CD を紹介するラジオショッピングコーナーも好評です。昭和歌謡セレクションは毎週土曜日曜午前8時半から9時までラジオ日経第一で放送中です。こちらはスマホに関する最新情報を関係者をスタジオにお呼びして生の声をお届けする番組、石川つつむのスマホナンバーワンメディア、ラジオ日経がお送りしています。
では今週の特集です。
急成長のレンタル Wi-Fi 市場でグローバルに展開、今注目の企業株式会社ビジョンを探る。ニュースを見るとたびたび目にするインバウンド、アウトバウンド、いわゆる海外旅行者のスマホやパソコンでのインターネット利用が普通になってきています。そんな中、パケット定額制の海外用 Wi-Fi ルーターレンタルサービスを行っている株式会社ビジョンは、昨年訪日観光客向けの Wi-Fi ルーターレンタルサービスの忍者 Wi-Fi を開始、さらに東証マザーズへと上場と展開を広げています。本日は国内外の Wi-Fi サービスの牽引役として成長している株式会社ビジョンの代表取締役社長佐野健一さんをお迎えしまして、国内外の Wi-Fi サービスについて掘り下げてお聞きしたいと思います。 佐野さん、本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。グローバル Wi-Fi は私もたまに使わせていただいたりもするので、その辺いろいろとお伺いしたいなと思っております。
株式会社ビジョンは1995年に静岡県富士宮市に有限会社ビジョンとして設立、在日南米人向け国際電話サービス事業を開始しました。その後、インターネット広告事業、電話加入券の取り次ぎサービスなどを展開し、2010年に Wi-Fi ルーターのレンタルサービスを開始、2012年には海外渡航者向けグローバル Wi-Fi 事業で海外でのサービスを始め、昨年3月、日本への旅行者向けサービス忍者 Wi-Fi をスタート。今や世界200以上の国や都市でのビジョンの Wi-Fi サービスが扱われています。
2009年から昨年まで毎年ベストベンチャー100に選ばれているそうですけども、会社設立から20年、どんな思いでこの会社を設立されたんですかね。
はい、大手の通信代理店で約4年半、実は働いていました。はい、その前に起業したいっていう思いがもともとありまして、はい、で将来何の事業で起業しようかというところで選択したのが情報通信の分野だったんですけれども、はい、まずその4年半しっかりですね、情報通信とは何ぞやっていうことと、自分が起業するにあたってやはりそれだけのレベルにですね、しっかり上がっていかなければ、会社作るのは誰でもできますけど、しっかり成長させていくっていうのはなかなか難しいことなので、そこで修行させていただいて、で実は一つの大きな事業部を最後は任されていてですね、その移動中に新富士駅っていう富士山の目の前にある駅があるんですけど、そこで通過待ちで泊まってたところ、窓の外にですね富士山がドーンとそびえ立って、見えていまして、いやすごいなやっぱり富士山はと、いうことで、縁もゆかりもない静岡の富士でですね、ここでやろうというのを決めたっていうのが一番最初です。
出来事でですか？
そうです。出身鹿児島なので、働いてたのは東京大阪名古屋なので、はい、静岡で一回も働いたことないですし、新富士駅ってあれ小玉しか止まらないんですよ ね、
そうですね。
なので人生で初めて小玉に乗って、で止まった新富士駅で見た富士山に惹かれて日本一になりたいという思いで降り立ったっていうのが一番最初の経緯です。
じゃあその富士宮市で通信をやろうという感じで一番最初考えてたんですか？
そうですね、通信自体は、日本中マーケットは国内の通信ですけど、ありましたので、お金もそんなにあったわけではないですから、お金がない、しがらみがない、でお客さんがそこそこいるという地域で結果的にはやることになるんですけど、やはり降り立ってみてですね、南米の人たちが実はいっぱいいるっていうことを、僕ずっとサッカーやってまして、で夜な夜なサッカー入れてもらおうと思って行ったらですね、全員ブラジル人になったと。静岡なんでサッカーどころなんで、静岡の人とやりたかったんですけど、ブラジルだったんで、世界最高峰だから
より本格的な
ブラジル人とやろうって言って仲良くなって、彼らが困っていたのが国際電話料金が高いということだったので、これだったら俺にもできるかもしれないと いうところからスタートすることにしました。
当時なかなかそういった日本で特定のエリア向けの人のサービスなんてなかったですもんね。
なかったです、はい、
日本では相当ね珍しかったのかなという気がしますけど。
そう思います。はい、
で2010年に Wi-Fi ルーターのレンタルサービスを始めるという感じですよね。
はい、
あの頃ってどうでしょう、結構盛り上がりつつあるというか、結構注目されたサービスだったりはしましたよね。
そうですね、はい、
実際どう始めようと思ったんですか、そのきっかけといいますか。
はい、私EO っていうですね、企業家団体、創業社長だけが、入れる企業家団体が、これグローバルに実はあるんですけど、もともとマイケル・デルが発起人の中の一人でもあるっていう団体で、日本は今約200人強で、14期の時の私日本の会長をやらせていただいてまして、で京都でアジア全体のですねボードミーティングをやろうということで皆さんに来ていただいて、会長終わった後に各国を回っていろいろお礼をしたりとかですね、コミュニケーションを深めていこうということで回ったんですが、自分がその当時持っていた iPhone3G、 はい、まだ 3G の頃ですけど、一応ローミングサービスはあったんですが、まだ定額制がない、パケット定額がソフトバンクさんがまだ出していない頃でしたので、使い方しくじるとですねかなりの高額請求が来てしまうということと、あともう一つは通信速度が意外と やはりローミングになると少し帯域がメインネットワークとは違う形でのスピードになっているような状況もその当時あったので、これ結構不便だなと、これからスマホが伸びていく中で日本のやっぱりグローバル化っていうのはその当時から国も含めてですね推進していた時期ですので、やはり企業が出張に行くもしくは個人の方々が旅行に行くときにこれはちょっと何とかしないと不便だなっていうのと、もう一つは他の国の人たちも実は同じように国をまたぐとき困ってんだということにその時気づいたので、これ何とかできないかなという、まあ国際電話のサービスのきっかけとかそういったところに似てるんですけど、まあ我々の企業文化なのか、何か困ったことを解決するっていうことに全力を尽くせる会社ですので、そこに向かってやろうということをその時に決意しました。
であれですよね、基本的には、まあ、予約なりをしておいて、はい、で空港で受け取って、で旅行行って空港で返すみたいな感じが一般的な使い方ってことですよね。
はい、その通りですね。あとまあ宅配で、はい、会社の方々とかは事前に受け取って、そのまま
事前に買っておいてって、はい、今は対応地域としてはほぼほぼ世界中な感じだったりするんですか？
そうですね、一応200以上の国と地域をカバーしてますので、日本から海外に行く方々の90数パーセントはカバーしてると思います。
今だいたいどういった国が一番多かったりするんですか、ニーズとしては？
はい、やはり日本からアメリカっていうのは、まあ、全体の渡航数見ても、非常に多いので、日本人がまあ同じ行く地域がイコール我々が出ている数っていう形になるんですけども、やはり中国や、韓国、台湾、そしてまあヨーロッパも、まあ、今回テロみたいなこともありましたが、やはり広いエリアですので、いろんな歴史的な見るものもありますし、ビジネスもやはりドイツとかでもかなり日本企業さん進出してますし、まあ、日本企業が行くところはもしくは旅行者が行くところは同じようなシェア率で獲得できているとは思っています。
その海外で使えるルーターって、はい、その手配といいますか、はい、あれって各国のキャリアと交渉してるとそういう感じになるんですか？
はい、かなり大変なんですけど、交渉してまして、まあ、やはり手話数が違ったりとか、さまざまなことがあるので推奨されている端末を選択していたりとか、まあ、当時我々が交渉に行った時はWi-Fi ルーター見せるとですね、え、何それと、モバイルホットスポット、うちの国もあるけど誰も持ってないよと、いうぐらい日本はeeAccessさんとか、はい、リディアポケットさんがものすごく Wi-Fi ルーター自体を拡散されたので、ポピュラーにはなっていたんですけど、実は世界ではポケット Wi-Fi ポピュラーじゃないっていう状況でしたので、そこの交渉はちょっと大変でしたね。
あとそんなにルーター持ってって使える料金体系とかって向こうもなかったりしますよね？
そうですね、国によってはもう世界中、まあ 4G に変わってからは、そのギガ単位での利用っていうのがスタンダード化されてきてますので、その辺はまあ我々その国のその回線数をやはり増やしていくっていうことができますので、ちょっと特殊にですねキャリアさんといろいろネゴシエーションして、皆さんが快適に使えるようなその容量を確保できるようなことっていうのは交渉をしながらですね、やっています。
結構最近大変なんじゃないですか、ユーザー相当使いますよね海外に行っても。
おっしゃる通りです。ソーシャルメディアがですねやはりこれだけポピュラーになったっていうことと、もう一つは日本にいるときつぶやかないんですけど、海外にいるとですね大体3倍ぐらいアクティブに使われるんじゃないかなという状況でして、でルーターはまあ1台あれば2人とか3人でも一応シェアして使える、で複数台接続できるので、容量自体はやはりどんどん増えてるっていうのが実態です。
実際まあそのサービス始めて、はい、これはなんか認知されてきたぞといいますか、サービスとして定着したぞっていうのはいつぐらいのタイミングだったりしますか？
リピーターのお客様、この方々がものすごく増えてくださったこと、あとは法人のですね契約をいただけるようなところ、まあ、部門単位っていうところとか会社まとめてっていうところも結構多いんですけど、そういった方々がどんどん増え始めて、この事業はしっかり成り立つなということが2014年から未来が明るく見えてきたという感じですね。
結構海外はフリー Wi-Fi が充実してて、はい、海外に行けば別にねそういったもの必要ないんだ的なこう認識があったりするんですけど、はい、実際そうでもないですよね。あれね、
ないですね。
海外行ってフリーの Wi-Fi ビュンビュン飛んでるかさそうでもないし、はい、繋いで繋がるかったら結構繋がんないし、はい、やれね現地の電話も入れろとか、はい、 なんかね SMS 飛んでくるからそれやれとかメールアンス入れろとかってあったりして、うん、そんなにタダで使える環境ではなかったりするので、はい、それに困ってみんなじゃあ次海外行くときはルーター借りていこうかなみたいな人が多いって感じですよね。
その通りですね、はい、あの皆さん日本だけがなんか Wi-Fi 使えないみたいに
そうなんです
おっしゃいますけど、あの海外行っても全然使えないんですねで日本はですね、はい、実はインフラ僕は社会説法ですけど、うん、やはり狭い国ですので固定のブロードバンドがものすごいハイスピードじゃないですか。アメリカとかってあれだけの国土があるのでハイスピードのブロードバンド引くっていうのはものすごく非効率なので、うん、Wi-Fi っていうよりは LTE のモバイルの回線ネットワークの方が進んでるわけじゃないですか、
うんそうですね、
なのでホテルでつなぐとものすごい遅い、うん、っていう状況なので、うん、まああっても日本みたいに使える国っていうのは、うん、本当僕は数カ国なんじゃないかなと思います。
そうですね、本当にね、日本みたいにこうギュッとねあの、はい、人が集まってるとこじゃないとなかなかねそういう環境にはないのかなっていう気がしますけど。
そうですね、うん、
あとね今最近ですと、まあ、最近と言いますか、まあね、キャリアであれば、ねはい、海外パケ放題みたいなサービスあったりとかしますけど、はいでね、あと競合他社もあるとは思うんですけど、はい、この辺と比べてのなんか優位性ってどの辺にあったりしますか。
はい、まずですね、まあ、これ法人と個人と少し違うところがあるんですけれども、うん、個人の場合、まあ、先ほど言いましたようにこのポケット Wi-Fi グローバル Wi-Fi 自体は2人3人で使えます。で平均の価格がだいたい700円から1000円ぐらいでの定額制で1日提供していますので、はい、仮に700円だとして3人で割ると、まあ、1人当たりのコストがもう300円切ってるという状態ですので、まあ、パケット定額はだいたい1980円から2980円の定額制ですから、はい、あの10分の1ぐらいの1人当たりに直すとですね。でこれが一番分かりやすいのは台湾から日本とか、はい、韓国から日本のパケット定額っていうのは今訪日でかなり来てますけど、はい、1日1000円なんですよ。なので3分の1の価格なんですけれども、台湾の方々は多分日本に来ている方の 30% 以上はもう Wi-Fi ルーター使ってんじゃないかっていうぐらい使うのが当たり前になってます。はい、なので一つはやっぱり価格っていうところと、もう一つさっき申し上げたようにスピードですね。やはりメインネットワークを使いますので皆さんで分け合ったとしてもそこそこの LTE のスピードを確保できるということがご利用者にとっては非常にメリットということですね。で法人っていうところで言いますと、はい、やはりセキュアな環境であるっていうところが、値段コスト削減っていうのはもちろんあるんですけど、やはりフリー Wi-Fi の先ほど話が出た通り、ホテルの Wi-Fi とか世界中でそのダークホテルと呼ばれるやっぱりハッカーが皆さんホテルの Wi-Fi を狙っているわけですね。レベルが高いホテルになればなるほどいい方が泊まっていますので、いい情報を持っている。だからこそ一番そこに投資するのなかなかホテルさんも大変じゃないですか。セキュアな環境を作り出すっていうのは。なので我々の Wi-Fi 使ってる方々は海外でのフリー Wi-Fi での接続有料無料問わずですね禁止されてます。個人情報の問題の観点から。ですので選択肢がもう Wi-Fi ルーターしかないっていう、個人のスマホからテザリングして iPad やパソコンをつなぐって、これも肥後さん禁止されてますので、ですから原則は我々のお客様はもうポケット Wi-Fi グローバル Wi-Fi を海外行くときは選択するという形なので、値段とセキュアな環境、この2つが法人に選ばれている理由ですね。
そうか、セキュアな環境はなかなか気づかなかったですね。
怖いっす海外は、ね、はい、
この間の出張ですごいホテルの Wi-Fi 使っちゃったなって
大丈夫ですか、
後悔があったりもするんですが、そうですね、まあだからね、非常に Wi-Fi ルーターなんだかんだ言って簡単に借りれてね、簡単に返せるので、はい、そこは非常に良かったりもしますよね、
はい、
それとあと忍者 Wi-Fi というサービスを去年の3月にスタートしたというところですが、これってどういったサービスなんですか。
はい、はい、グローバル Wi-Fi のですねインバウンド版で、はい、あえてですね、やはり世界中の方々に認知してもらえるように、日本ブランド名をネーミングとして付けました。で訪日向けは実はグローバル Wi-Fi も各国から日本っていうのをやっておりまして、はい、グローバル Wi-Fi としても認知はされてきてるんですが、日本から世界に向けてマーケティング活動するものに関しては、忍者っていうネーミングをつけてですね、まあやはりリピートのお客様が非常に大事になってきますので、どれだけ耳に残るのか、使った記憶に残ってもらえるのかっていうところで、 このネーミングを選択して、まあ、非常にですね好評をいただいております。
うーん、1年弱ですけど、はい、だいぶユーザーも増えてるという感じなんですかね。
はい、増えてますね。やはりあのキャリアさんのですね、日本のキャリアさん非常にレベルが高い、あの回線提供していただいてますので、非常に満足度が高いんではないかなというふうに思ってますし、リピーターのお客さんは逆に言うと我々分かるので、あ、こんなに何回も日本に来てるんだっていう、その情報も含めてですね、あの分かってきてるので、まあ、いろんなサービス展開が今後できそうだなということでは期待をしています。
で、今日本の Wi-Fi 事業者もね、外国人向けにサービス提供してますけど、
はい、
まだ快適とは言えない感じなんですよね、きっとね。
まあ、移動中やっぱり使える使えないっていうところが決定的な違いでして、あの、まあ、これ役割の問題なので、はい、別に全てが忍者やグローバル Wi-Fi を使ってほしいっていうことではなくて、やはり移動中にアクティブにソーシャルメディアを使ってその国の良さを世界中に発信してもらうっていうことで、その国のプレゼンス自体が上がっていくということにつながっていきますし、地域の良さっていうのも伝わっていくと思うので、それはなかなか固定の Wi-Fi ではホテルの1階に皆さんが泊まるとかですね、もういよいよ皆さんがあのハンバーガーショップの前に、あの違う意味で列を出すみたいなことになってしまうのは、日本の良さはそこにはあまりないので、やはりアクティブに使っていただくっていう意味では両方の役割があるんではないかなとは思っています。
電池さえあればいつでもどこでも使えるっていうのは大きいですもんね。
そうですね、はい。
あと去年の12月に東証マザーズに上場したそうですけども、
はい、
これっていうのはやっぱ悲願だったって感じですか。
まあ、我々としてはまあ通過点として捉えていまして、はいはい、あの社内でものすごい盛り上がったのかっていうとあんまり変わってないかなというところなんですが、ただまあ本当にみんながスタートラインという意識、緊張感というのを持ってやり始めてるので、やってよかったなって、まあ、もちろん資金調達したということもそうですし、僕らまだまだ無名ですので、やはり皆さんに知ってもらえる機会を増やしていくっていう意味ではものすごく良かったと思ってますし、まあ、従業員もそういう意味では誇りに思ってですね、あの今まで以上に、取り組んでくれるんではないかなっていうのは、期待感としては非常に大きいと思いますが、逆に緊張感もすごく大きいので、しっかり頑張んなきゃいけないなとは思っています。
そうですよね。あとライバルといいますか、はい、そのまあ、新しいサービスもどんどん増えてると思うんですね、はい、例えば、ね、Apple SIM みたいに、はい、iPad に入れておけば海外でも使えるっていうものがあったりしますけど、はい、そういったものとの戦いっていうのは今後どう見てますか。
そうですね、 Apple SIM に関してはまだ提供国が少ないということと、はい、まあ、結局あの、まあ、ヨーロッパとアメリカの間では、まあ、日本もこの間 AU さんとやれるようになりましたが、はい、あとはやはりそのアメリカ以外の国っていうところで言いますと、まあ、MVNO キャリアさんとの連携っていう形になるので、かなりやはり料金がお高いということがかなり大きなネック、まあ、今の我々が先ほど申し上げたようにですね、海外に出るとアクティブ性が増しますので、いくらかかるんだろうと、あのローミングではないもののちょっと値段自体がかなり厳しい設定なのかなということと、あとはデバイスに縛られてしまうということですので、やはり iPad を使って Android をテザリングするっていうちょっと摩訶不思議な、
そうですね、アクロバティックな使い方になります
ね。なるので、まだちょっとそこは あまり脅威ではないというふうに我々としては捉えています。
なるほど。
はい、
ではじゃあ、まあ上場もし、なんかね、なかなか Apple SIM も相手ではないという中、
いやいや相手じゃないということです。まあ選択肢ですから。
今後のまあその何でしょうか、方向性といいますか。
はい。
そういうのをお聞かせいただけますか。
はい。まずあのグローバル Wi-Fi 自体のお客様はもうかなり増えていますし、本当にリピーターのお客様にですね支えられて、上場もそうですし新たなステージに立てたというふうに思って非常に感謝しています。で、我々は世界中の一応インターネットが使えるそのインフラを提供しているっていうようなイメージではありますが、僕らの目指しているところっていうのはインターネットが使えるようにできるっていうだけではなくて、やはりどの国をまたいだ瞬間に皆さん絶対情報量が不足してしまう。我々が海外行ってもですね、例えばヤフーさんやグーグルで検索しても、例えばニューヨークの街の情報であってもあまりそんないっぱいアクティブに出てくるわけではないので、ここが大きな課題だと思ってるんですね。で、我々はその上場を機にですね、そこのメディアサービスを立ち上げ、そして我々のインターネットを使える環境の中だからこそできる、情報を活用した行動範囲の拡張を実現していきたいというふうに思っています。まあ、アウトバンドでもタブレットは、レンタル実はしておりまして、でインバウンドのところでもタブレットがあれば、 まあ、多言語に対応したですね、情報を受けることができて、そこから日本国内のいいコンテンツを紙では伝えられない部分というのをですね、デジタルを使った形で日本中の情報を訪日の方々に届けるということと、それがきちっとできれば、これは我々アウトバンドのイメージがどうしても強いと思うんですけど、グローバル Wi-Fi って、逆に韓国や台湾から、例えばマレーシア、日本からマレーシア、これはマレーシアのインバウンド、我々あのいろんな国からの送客というのを実はやっていますので、今度はそういった他の国々の情報メディアプラットフォームをしっかり作って、皆さんの行動に大きくインパクトを与えていくと、便利だねというようなものを作っていくために、このインフラがどうしても欠かせないものになりますので、あの先々はもっと皆さんに便利だねっていうふうに言ってもらえるようにですね、今後はやっていきたいなというふうに思っているのと、もう一つは、アクティブに外国人が日本に来られている情報っていうのは、どこの空港で入ってどこの空港から出ていくとか、何日間滞在してるとか、そういった元情報我々持っています。で、今東京や大阪福岡とかはかなりもうホテルもかなり高騰して泊まれないっていう状況になってきていて、これでまあ訪日数が伸びないっていうのは問題だと思いますので、きちっと地方にお客様を送客できるお手伝いもしていきながらですね、訪日ギリギリ2000万届きませんでしたが、
は
い、まあでも3000万4000万5000万っていう通常本当に目指していけるような、少し援護射撃に我々の動きがなっていくという形を実現していきたいっていうのが、これからの我々の新しい志としてですね、やっていきたいと思っております。
わかりました。佐野さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
以上、急成長のレンタル Wi-Fi 市場でグローバルに展開、今注目の株式会社ビジョンを探るでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。さて、石川さん、
はい、
来週ですが、
はい、23日に行われる IIJ ミオミーティングの公開録音の模様をお届けしたいと思います、
はい、
先日京都会場にも参加してきたんですけども、うん、かなり盛り上がっており、
お、
ね、相当マニアックな話題も出つつ、ね、異様な盛り上がりだったので、ね、東京会場も、はい、かなり期待していいのかなと思います、はい、ちなみに東京会場は IIJ のサイトで動画中継もあったりしますので、うん、ね、そちらも見ていただけたらなと思います、会場に残念ながら増代さんいませんけども、はい、来週の放送には必ずいますので、増代さんファンもぜひ聞いていただけたらなと思います、
はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。 B さん、朝。